一个罗盘的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
あいやイランクラプテ、おはようございます。2009年6月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第98回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日に放送いたします。なお、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日はですね、6月14日第2日曜日ですけれども、地元の小学校、二二谷小学校というんですけれども、雨の中を運動会を行っております。結構、降っているんですけども、二二谷小学校はですね、かつて6月15日に、運動会を行っていまして、一度も雨が降ったことがないという、そういう学校でした。しかし、現在はあの日曜日に移してますので、まあ、たまには雨も降るかなという、そういう感じですね。それでアイヌ語ではですね、6月をシマウタチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。平取町春骨の武田仁さんと二二谷の貝沢さやかさんが来る6月21日結婚、武田久美子さんの次男仁さんと貝沢修司さんの長女さやかさんが苫小牧市のホワイトパークサンシャインで結婚披露宴が取り行われます。二二谷で生まれ育ったさやかさんは小さい頃から民謡を佐藤光翔先生から習い、少年の部でも全国1位の成績を収め、成人の部になってからも東南口説きを歌い全国優勝を果たし民謡の達人だ。お二人の今後のますますのお幸せをお祈りいたします。本名作料理アイヌの日茅野茂町2009年5月24日付、北海道新聞より、水たまり真由美さん、虐げられた民族集団は、時折その苦難の代償として、偉大な抵抗者を世に送り出します。アイヌの日の長所の茅野茂は、間違いなくそのような人物の一人である。茅野は1926年に、日高管内ビラトリ町にある、二二谷のアイヌ子さんに生まれた。小学校卒業後、造林、測量、木炭焼き、山子などの職を転々とした後、山子の親方になる。その傍ら、茅野は次第にアイヌ民族の伝統文化の保存に強い関心を持つようになり、仕事の合間を縫ってアイヌの民具を収集し、アイヌ細工を制作するための木彫りの技術を身につけた。アイヌの言語、文学、風習の保存、伝承にも大きな力を注いだ。さらにアイヌ初の参議院議員となるなど、茅野はアイヌ民族の地位向上のためにも大きな役割を果たした。本書を手に取る読者の中で、茅野の人並み外れたバイタリティと多方面での八面六臂の活躍に圧倒されない者はいないだろう。茅野をさまざまな事業に繰り立てたものは、何よりもアイヌ民族が何世代にもわたって経験した苦難である。アイヌの日には茅野自身の体験だけではなく、茅野の先祖、親族、友人、知人がアイヌ民族であるがゆえに耐え忍んださまざまな試練が印象的に綴られている。またそれゆえに本書は貴重な証言記録ともなっている。伝統文化を守ろうとする茅野の熱意もまた、文化の剥奪に苦しんだ多くの同胞の体験に裏打ちされている。 例えば、カヨノの父親は、アイヌ民族にとって伝統的な食文化の通信であった鮭を密漁したかどうかで警察に逮捕された。また、カヨノは、ニブタニにおいて、アイヌ語を上手に喋れる最後の人たちであった父親世代の3人のアイヌが、一番先に死んだ者が最も幸せだと語り合ったと回想する。彼らはアイヌ語やアイヌの風習を知る世代が途絶えれば、自分が死んだ時に伝統的な方法で葬式を行う者がいなくなることを深く悲しんだ。カヨノは知らず知らずのうちに民族の苦難の歴史と伝統文化への深い愛情を多くの同胞より託された。その意味でアイヌ民族の中からカヨノのような人物が生まれたことは必然的なことであったと思わずにはいられない。北大大学院准教授、日本近代思想史。国会先住民族1年、札幌で記念音楽祭、2009年6月7日付、北海道新聞より。アイヌ民族を先住民族と認める国会決議からの1年の6日、世界先住民族ネットワークアイヌ、カヤノシロウ代表による記念の音楽祭が札幌市中央区のスタジオで開かれた。音楽祭に先立つパネルディスカッションでは、政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会委員で、国立民族学博物館の佐々木俊一教授ら3人が意見交換。佐々木教授は、アイヌ民族が全国組織を作れば、政府と交渉しやすくなると提言し、権利回復には、継承した論議が重要と強調した。音楽祭には約200人が参加し、札幌を中心にライブ活動しているグループ、アイヌアートプロジェクトなど、アイヌ民族を現代風にアレンジした曲を披露した。7月に万老先生の道徳を忍ぶ会が開かれた。7日に万老、失礼いたしました。1932年、昭和7年から二部谷へ住み、アイヌ文化の研究の傍ら、地域の人たちを無料で診療したスコットランド人医師、ニール・コートン・万老博士の遺徳を忍ぶ会を、万老先生の遺徳を忍ぶ会運営委員会、海沢光一運営委員長の主催で、30人余りが集い取り行われた。当日はあいにくの雨のため、検証費のある野外では実施せず、万老館、現在は北海道大学の文学の研究施設の中で、遺影の前に出席者全員がカーネーションを捧げた。まず、海沢光一実行委員長の挨拶の後、ピラトリ町教育委員会の斉藤則明教育長が、ピラトリ町を民有志で結成された実行委員会によって、この会が引き継がれ継承して開かれていることや、この施設が一般公開できるように、北海道大学と交渉している話などからが紹介された。1942年、昭和17年に亡くなった万老先生を知る人も少なくなったが、海沢福治さんが万老先生の思い出を語った。担当は島崎。四郎さん、今までのニュースの中で何がございますか？
はい。二つ目のニュースでですね、アイヌの火と書いて、これ石踏みというんですけども、アイヌの石踏みという本の解説を北海道大学の水たまりという先生が書いてくださったんですけども、とてもよくまとめてあっていい論評だなというふうに思います。で、実はこの先生がですね、6月の5日に資料館に来てくださって、この書評を書いたというのは自分で言ってなかったんですよね。で、私名刺いただいて、あ、そういえば最近この書評を読みましたということで、偶然がなんか重なったなというような思いもありまして、今回これ紹介できてよかったなと思っております。
担当は島崎直美でした。
関本子です。こんにちは。11月の放送の後、12月から5月までご無沙汰しておりました。実は FMYY の放送局があります。同じくの長田区、神戸市長田区で、短期間でしたが仕事をしておりました。放送はラジオを通じて聞いたり、スタジオへ行って聞いたりすることが大体できました。また FMY か方々には日曜日午前中にもかかわらず大変お世話になっている現状も見てまいりまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。今月からまたこちらピパウシでマイクの前に座らせていただきましたので、今後とも皆様よろしくお願いいたします。続きましてはワイワイガヤガヤ、笹村さんお願いします。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会進行させていただくのは帯広の笹村律子です。今日は5ヶ月分の復帰でお帰りなさい。
ありがとう。
関本さん、どうぞ。
はい、大野哲人です。
島崎直美です。
はい、今日のテーマは運動会についてということで、今日二豚のね、小学校でも運動会やってるんですけれども、土砂降りの雨の中、なんか
頑張ってよくやりますね。
運動会の思い出ありますか？
まず、
水産とか。
いや、まず大野さんどうぞ。
私は岡山で育った人間なので、
はい、
岡山では普通10月に運動会なんですね。
はい、
10月は秋、運動の秋ですか、
うん、
なんで10月なんですね。体育の日、
はい、
10月10日あたり。なんか私の記憶、だいぶ前の記憶ですけど、うん、なんか平日にやってたような記憶があるんですね、運動会。勘違いかもしれないです
ね。日曜日じゃなくて。
なんかそんな記憶がありますけど、ちょっと違うかもしれない。もうだいぶ昔のことです。懐かしい。
懐かしい。関さんはかなり昔の話ですけど、運動会の思い出あります？
なんかかなり昔ですよね。40年。
運動会あったの？
ありました。
歯に入ってたでしょ。
前世紀の時代の人のように笹村さんに振られたんですけども、布の旅でしたよね、運動会といえば ね、島崎さんも。
私も履きました。
履きましたよね、
はい、
運動会一回こっきりで切れてしまう運動会の布旅があったんです。いや、使い捨てじゃないんだけれども、素材が弱いので破れちゃうんです、その日一日履いたらね。
それすごく安いんですか？
多分安かったと思うよね。
安いかったですね。
今の運動会の着物。
そうそう、当時はね。
鉢巻きと白い短パンと、で、旅が。
ブルーマーとか入ってた。はい、
さすがにブルーマーではなかったね。で、私、まだ大丈夫かな。母にね、小学校の高学年の運動会だったかな、最近思い出したんだけど、母にね、ものすごく今思えばすまなかったなって思うことがね、あるの。お友達でね、お母さんとかご家族が誰も運動会見に来れないお友達がいたの。それで母が作ったお弁当をね、なんていうか、みんなが見ている席で、一緒に食べるのが嫌で、お友達と2人だけで教室で食べたことがあるんですよ。
うん、
それでその時すごくね、母がね、せっかくあんた弁当作ってきたのにって言われて、でも私はやっぱり母よりもその友達を選んだんだけど、
うん、
その母のせっかく作ったのにっていうその思いって 今になるとね、なんか分かるなっていうところが。
その時は友達思いで。
うん、まあね。
優しいところもあるんだ。関さんは。島崎さんはどんな思い出ありますか？
そうですね、小学校、私は1959年生まれで、うん、今50歳なんですが、私の子供の頃は、運動会の種目別に、1位、2位、3位と取りますと、たくさんの文房具もらいました。あの、ノート、鉛筆、消しゴム、それが何度か種目で走りますから、うん、競技するたびに、まあ、あの、3位以内に入ればですね、たくさんノートが手に入ったり、鉛筆が入ったりしてね、なんか懐かしいな、今はそういう学校はもうない、
ないですよ
ね、ないんですけれども。
もらった記憶がないもん。
で、あの、やはり私は9人兄弟の6番目だったので、
すごい、
やはりあの、兄弟で競い合ってそういうものを、やはり、持っていると買わなくていいので、
あ、
まあ、あの、学用品にはその運動会の最中のもので、かなり何ヶ月間、はい、あの、うん、それがやっぱり学費をかけないように、うまく子供を育てたんではないかと思います。それと面白かったのは、当時あの、親の競争もありまして、
うん、
あの、100メーター競争とかありましてね、私の父も母も運動神経、あの、すごく良かったので、父親が走ること、母親が走っていく姿、うん、とてもかっこよくて、すごくはしゃいで拍手をしたのを覚えております。
あのね、はい、実はね、今も二豚に小学校は、あの、児童数が30人そこそこなのね、それで、あの、町内会との合同運動会で、保育園児も老人会も父母も、本当にあの地域こぞっての運動会なのがここの特徴だと思うのね、
うん、
だからあの町内会で運動会の景品のためにね、あのちょっと出費、個々人で出費するんですよ、あの任意の寄付でね、
うん、
うん、だから今も二豚二小の子どもたちや幼稚園児はちゃんと景品もらえます、うん、私たち参加したら私たちにも景品があります、
うん、いいことですよ ね、
なんかもらえる、うん、嬉しいですよね、
うん、
大野くんはフォークダンスがすごく思い出にあるらしいですよ。
いやいや、そういうわけではないんですけどね。
好きなこと手つなげたとか。
まあそういうのはみんなありますよね。
そうか。
でも今もフォークダンスやるんですか？
やってるのかな？
なんか地元、今住んでるサマリノの小学生に聞いたら、いや、よさこいソーランやるって言ってましたね。フォークダンスなんかやらないみたいなこと言ってましたよ。
ちょっと、まあ、今古い人間ばっかりしかいないので。
時代の流行りって ね、あるわよね。
そうですね。
笹村さんはどうだったの？
私はやっぱ小学校1年生の時リレーで短距離で1位になりましたよ。
おー、すごい。
あとはあんまりお弁当は仕出し屋さんだったので、
うん、
小学校の時1年生から6年生まで全部身内がいたんですよね。だから身内が集まるので、うん、全部身内で仕出し屋さんで
頼んで、大宴会？
そうですね。
あー、なるほど。場
所取りして。仕出しはさすがになかったんですが、
しなかった。
私たちはあの盆正月と運動会がごちそうが唯一食べられるので、
うん、
とても楽しみにしてましたね。
はい、
うん、それがすごく印象的です。
ね、朝早くからね、うん、お母さんがお弁当の用意してくれるっていうのが運動会の楽しみの一つでもありますよね、
うん、そうですよね。それでは今日のワイワイガヤガヤのコーナーは運動会についてでした。それではありがとうございました。
茂る二豚に愛の資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料 202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。営業時間は朝9時から夕方5時までです。無休で営業しております。どうぞ皆さんおいでください。アイヌ資料館からのお知らせでした。
アイヌイダック、アイヌマンド。はい、皆さんこんにちは。H1 ケア、皆さんお元気でしょうか。今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを始めたいと思います。私ちょっと、数ヶ月ぶり、久しぶりですが、進行させていただきます。大野哲人、クネナ大野哲人です。
笹村律子、アリクレヘン、オフィルの笹村律子です。
島崎直美、セクロクレヘン、札幌から来た島崎です。
はい、この3人で今日のアイヌ語ワンポイントレッスンをやらせていただきます。今日は第61回目です。で、このアイヌ語ワンポイントレッスン、いつも、できるだけその季節、時期、折々のいろんな話題を取り上げたいなと思ってます。タント、トゥレップオレシュペチェイコイソイタクスネナ、今日はトゥレップのお話をしたいと思います。トゥレップというのは、江戸大奪ゆりのことです。アイヌ民族が使っていたいろんな植物、山菜とかですね、いろんなある中で、このオオウバユリと呼ばれているこのユリの一種ですね、これは非常に、代表的なものと言っていいと思います。昔はこれ非常に貴重な食料だったわけですね。正式には江戸オオウバユリと言いますが、ウバユリウバユリって普通言ったりしますね。あと北海道の訛りですと、ウンバイロとか言うんですね。聞いたことありますか？
聞いたことあります。
ない。
ウンバイロって言うんですよね、よく。
そうですね、よく聞きますね。
島崎さんは確か向川のご出身ですよね。
はい、
よく言ってましたか、向川でも。
いや、
ウンバイロ、ウンバイロとか、
そういう言い方、小さい時はまるっきり聞いたことありませんが、アイヌのことをやるようになってから、言うようになりましたね。
お年寄り多いけど、結構ね、言うんですよね。
私は去年ね、島崎さんじゃなくて関元子さんに教えてもらいましたよ。植物園でこれが大奪ゆりだって初めて言いましたよ。
ああ、なるほど、なるほど。ゆりっていろんな種類ありますけど、大奪ゆりっていうのは本州の方にもあるそうですね。私も神奈川県の三浦半島で掘り行ったことあります。ちょっと小型ですけどね。北海道のよりはちょっと小さめですけど、あります。でんぷんもちゃんと取ります。ですけど、普通に使う山菜、食材ではないので知らない方も多いかもしれません。もしかしたら映画の北のゼロ年をご覧になった方は、あれは確か開拓民がアイヌからその奪い入りの食べ方を教わって、その奪い入りを掘る場面があるんですよね。映画ご覧になりましたか、皆さん。という場面が。
島崎さん見たんでしょ。
いや、見ません。
あら、関さん見たよね。
マイク上がって、私が見させていただきました。はい、
関さん、このコーナーの担当ではないですけど、たまたま、横にいたので話が振られてしまいました。
あ、ごめんなさい。
という事情でございます。映画ではですね、花の咲いた、ユリをなんか掘ってるんですけど、本当はこう違うんですね。花の咲いてるやつはいわゆるオスってやつで、それを掘っても食べられる球根はついてない。で、ですね、このまずこの奪ユリを指す、アイヌ語、トゥレップと言います。このトゥというのがちょっと難しい発音かもしれません。トに丸がつきます。もしくはトにちっちゃいウですね。トゥという発音です。で、トゥレップ。で、最後にちっちゃいプがつくので、これちょっと発音が難しいかもしれません。ちょっとそれぞれ皆さん、練習してみましょう。私から言ってみます。トゥレップ。
トゥレップ。
トゥレップ。
じゃあ、笹村さんももう一回。
トレップ。
トレップ。はい。トレップですね。このトゥという発音と、最後のちっちゃいプですね。こう、口を閉じるような発音です。トレップ。トレップじゃないですね。トレップという発音になります。ぜひこれはですね、いろんな、場合、時に使う大事な言葉ですし、 スレプタウシナイとか、あの、ウバユリ掘りをする沢とか、そういう地名の形で、残ってたりします。このウバユリはですね、その、休根をですね、利用します。で、まあ、昔は、あの、普通、あの、でんぷんを取ったんですね。あの、その休根を、あの、掘り起こして、それを、うん、それをつくんですね、薄で。で、こうついたら、こう、ぐちゃぐちゃになります。で、あと、まあ、あの、人によって、地方によって、いろんな、あの、やり方があるんですが、あの、発酵させることが多いんですね。その、ついたと、一旦置いといて発酵させる。もしくは、まあ、発酵させる前に一回でんぷんを取る。というような、あの、いろんなやり方があります。パンとはまたちょっと違ってくると思います。まず、でんぷん、まあ、ついて、それ、あの、水でこしたりして、繊維も、あの布とかを使ってこすんですね、うん、トレポリやったことある方
ない
、
はい、広崎さん、
はい、
あ、今年もなんか掘るというような予定ですというようなお話されてましたね、
はいはい、7月4日にちょっと一般の市民と一緒にトレポ掘りをします。
あ、こうアイヌ文化の体験
ですか。そうですね。
あの、北海道はですね、よくみんな山行っていろんな山菜ですね、あの、まあ、餃子ニンニクであるとか、いろんなものを取りますけど、トレッポを、食べるということはあまりないですね。身近な食材ではないと思いますけど、どうですか？
そうですね、あの、ほとんどこれを日本人の人は食べないと思いますが。
私も食べたことないもん。
最近、アイヌ文化の中ではとても貴重な、トレプタにやってきてるのかなというふうに思っています、
あの、これ食べられるんですよって話したら、そうなんですかって、ね、結構知らなかったって言って驚く人多いですね、でもこれはアイヌ民族にとっては非常に大事な食材であったと。で、昔はあのよくデンプンを取ると、そのついてですね、でこうしてあのすると白いあのデンプンが取れます。このデンプンをいろいろに使ったんですね。で、このデンプアのことをアイヌ語でイルッと言います。イルッ。で、このイルッなんですが、最初にこう水でこして、あの、樽とかで、あの、その、まあ、受けるんですね。そしたら、こう、白いデンプンが下に溜まってます。綺麗なし、本当に真っ白な、本当に片栗粉のような、綺麗なデンプンです。で、これは、私聞いているのでは、これは普通、薬として使ったと。いうことなんですね。あの、腹やみ、あの、お腹が痛いとか、そういう時に、それを、あの、水とかを入れておいて飲むと。あまり美味しいものじゃないですけどね、薬みたいなものですから。
ようやく口に逃がした。
そうですね。飲んだことある、ありますか？例えば、島根さん。
あります。でも、あの、苦味とか一切なくて、癖があるんです。でんぷんの特有な、
そうですね。
特有なユリの。
本当に効きました？
あの、治りましたね。
本当、
うん、本当に。お腹緩んだ時に。血
の持ちようなんじゃない？
いや、でんぷんなので、やっぱり固めるという役を持っているので、非常にお腹の緩んだ時に本当に効きます。
みんな効くって言いますね。
はい、
やっぱりあのそういう効果、長年の経験の中からやっぱりね、昔の人たちは発見してたんじゃないですかね。で、このイルですね。これもちょっと最後ちっちゃいプがつきます。これもあの難しい、あの発音が難しいかもしれません。練習してみたいと思います。いる。
いる。
いる。
はい。いると言います。で、このでんぷんですね。まあ、白いのがよく一番粉って言うんですね。で、ちょっとあの色が、少し、灰色というか、少し、まあ、黒っぽいものが2番粉と、まあ、言います。レタライルプ、クンネイルプと、それで言います。白いでんぷん、黒いでんぷんと。で、このでんぷん、トレップなんですが、今頃なんですね。だんだんそのまあでんぷんがたまって、こう蓄えられていって、球根が大きくなっていって、まあ今頃が掘り頃、まあ時期なり、その場所の日当たりとか、まあ水の具合とかいろいろあるんでしょうけどね。それによって多少違いますけどね。今頃ぐらいから
春に収穫できるの。
春というか、まあ今
ね、
まあ、
ね、
夏前、
うん、うん、
これ普通ツツジの花が咲く頃が掘り頃だってよく言うんですね。うん、で、まあ掘ってでんぷんを取ったり、もしくは焼いて食べたり、茹でて食べたり。あと最近の食べ方だと天ぷらとかね、唐揚げにすると非常に美味しいんですね。
はい。
で、まあ、ウバユリホリのことをトレプタと言います。で、最後ですね、ウバユリホリをしましょうというアイヌ語の文章を練習して終わりたいと思います。トレプタンローと言います。ウバユリホリをしましょうと。はい、ということで最後練習してみます。トレプタンロー。
トレプタンロー。
トレプタンロー。
はい、ということで、今日はですね、トレプタンロー。ウバユリのに、まつわるアイヌ語をいくつか勉強してみました。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンは終わります。
スイヌワンコレアン。
また聞いてください。
続きましてインタビューコーナーです。本日のインタビューコーナーは昨年の9月に録音したものをお送りいたします。お話を伺いましたのはマリレ・オノデラさんとアナトリー・ドンカンさん、ナナイ族の彫刻家の方です。長い通訳も入りますので長くなりますため、今日は前半をお聞きいただきます。
今日のインタビューコーナーのお客様はマリレ・オノデラさんとアナトール・ドンカンさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、マリレ・オノデラさんをご紹介いたします。1943年ドイツにお生まれになりまして、ウィーン大学美術学部、卒業されております。で、絵をお描きになってらっしゃいます。アナトリー・ドンカンさんはロシア生まれ、ナナイ族、1955年生まれで、現在は、ウィーンにお住まいですけれども、大学はハバーロフスク美術教育大学をご卒業、お仕事は彫刻家でいらっしゃいます。本日お二人をお招きしたのは茅野茂さんと深い関わりのある方だからです。お二人はどんなことをされてたかといいますと、アムール川流域にあります町にアムールアートミュージアムというのを1995年に設立、ロシアで初めての私立の博物館です。で、2000年にはウィーンに2人でアムールのミュージアムを、開設されまして、2004年からはドイツバワリアの森で、それぞれ得意分野を生かしてお仕事をされています。まず小野寺さんからお話を伺います。お久しぶりの鬼豚にですが、こんにちは。
下手くそな日本語で、ずっといなかったので、
はい、
ちょっといろいろ言葉を忘れましたけど、
はい、
すみませんけども、私は本当は今ドイツ の、
はい、
バワリアの森のフィヒタフト、
はい、
町に住んでます、はい、ドンカンと一緒に。あそこも博物館して、魚の皮を作ります、
はい、
その前にね、私たちはなんでここに肉谷にいるんだと、
そうです、
話した
い
です、
ね、はい、お願いします。
それはね、1994年、
はい、
ちょうどその時私たちがウラディボストクにいましたね、
はい、
ソ連の後ですね、
はいはい、
その時はドンカンさんがね、銀座で展覧会して、
はい、
ちょうど展覧会終わった時にナイ族に行ったんでね、
はい、
そしてちょうど新豚さんが、新井さんが、
はい、
このドンカンと茅野さん会えばいいですねと思って、
新聞記者の方ですか、
そうそうです、
はい、
それで あの海洋さんと一緒に舞鶴まで行って高浜の海の内で、
はい、
あの話して、そういう記念写真があるんです、はい、私たち3人揃ってさ、
はい、
あの私は真ん中で、はい、右側は茅野さん、茂さんと、
はい、
左側はドンカンと、
はい、
海の沿いに立っててみんなそろそろ彫刻を持っててね、
なるほど、
あのそういう記念写真があるんですね、はい、その時から友達になって、はい、いらしてください、茅野さんいらしてくださいって言って、はい、そして1998年
ですか、98年、
はい、あのそこであ
のこちらの博物館資料館 で、はい、
うちのコレクションを持ってきて、
はい、
あの展覧会しました、
はい、
その時はドンカンはねその資料館 の、あのその建物の前で、
はい、
大きな何メートルでしたドンカン1メートルの時
は、うん、
だから大きい、はい、あの小学校も作りましたね、
はい、3-4メートルあったように私は記憶してます。
そういうこともありまして、ここで私たち大体3ヶ月住んでました、
はい、
とても楽しいでした、
はい、
そしてあの後でもう1回来ましたんですね、はい、それであと1年の後は網走で展覧して、
はい、ありましたね、同立網走博物館ですか、
そう
ですね、
はい、ミュージアム
は、そうですね、はい、
あそこで展覧会をして、
はい、
そしてあの私たちがあのここもう一回来ました、
はい、
それ最後でした、
はい、
そして今度ウラジオストクのうちの博物館が、
はい、
今度あのウィーン、
はい、
あのうちのコレクション持ってい って、
はい、
ウィーンで2000年から、
はい、
あのウィーンに展覧会あのあのミュージアムを作りまして、はい、その時は茅野さんの玲子さんが、
はい、
あの魚の皮の作り方と、
はいはい、
あの団子のね、じゃがいも団子の勉強に、はい、あのウィーンに来ました、
はい、
その時ドンカーさんが自分の昔の文化の魚の皮のナメシのあの勉強始まったんですね、それ彼女も来ました、
はい、
2人で研究しました、はい、
あの博物館にあの玲子さんが作った鮭の皮での着物がありますけれども、ね、あれはドンカンさんが舐めされた鮭の皮と聞いていますけれども、
それが
初めての
頃です
ね、そうですね、
はい、彼のその初めての皮ですね、
はい、
そして私たち後で2004年にあの、はい、ドイツのフィンヒターというところにまだあの博物館開いて、
はい、
あのフィッシュレーダーミュージアム、
はい、
あのフィッシュレーダーミュージアムの、はい、あのソサイエティ会を作って、はい、今あそこに住んでます、
はい、
そして魚の皮の話は非常に面白くて、
はい、
ちょっとどんから話した方がいいと思います、
はい
は
い、では
通訳、
はい、あの小野寺さんに通訳をいただきまして、ドンカンさんはロシア語と、ドイツ語をお話しされるので、小野寺さんよろしくお願いします。
頑張ります
、はい、ドンカンさん、あの私たちはいつもあのアナトリードンカンさんのことをドンカンドンカンって呼んで、
あの今次はドンカンです、アナトリ
でドンカンと呼ばせていただきます。あのお魚の皮ですけれども、あの実にその魚とは思えないような加工なんですが、どんなお魚を主に使って加工されてますか？
Also möchte ich erstmal fragen, weil Sie mit den Fischleder, was du überhaupt für Fische überhaupt machst, und dann erzählst du das vorher, was du vorher sagst.
Что я делаю с рыбой?
И вас все фиши тут я на масло.
А, я могу делать любую кожу из любой рыбы. Это...
ごめんなさい、日本語で。だけど、ロシア語喋ってから、このドイツ語と日本語
で。はい、すいません。どうぞ。はい、
あのどんな魚でもカバーできるんですよね。彼がちょっとその話したいんですね、
はい、
どんなあの始まったのどういう、はい、
あいきさつを、
я хочу сказать, что последнее время я много работал с кожей из рыбы лакса。
あの今その最近がいろいろあの鮭の皮でたくさん働きました、
はい、
全部ファンダリフィッシュです。忘れてます。
Я хочу сказать, почему я вообще рыбью кожу делаю?
Мой
народ раньше свое платье делал из рыбьей кожи. Но не только платья, сумки, и вообще использовали очень широко. Но пришло новое время, и все это забыли.
そしてソ連時代に来てね、はい、みんなはきれいに忘れました。ほとんどもなくなりました、
はい。何年ぐらいの間にですか、それは。
それも70年の間ですね。
И люди, которые хотели позже, уже, может быть, 100 лет потом, хотели делать рыбью кожу, но они не могли ее сделать, потому что они потеряли методику.
だから本当はもう100年だと考えてもいいし、はいはい、もうほとんど忘れました。だからその作り方も、はい、話だけになったら、
はい、
その昔
は、うん、はい、и наш музей и вообще моя цель、うん、я хотел сделать эту рыбью кожу назад。
彼の本当の目的がそのやっぱり昔の文化を新しくまだまだ新しくしたいんですよね。
はい、
戻ってほしい。
はい。
はい、インタビューコーナーの前半をお聞きいただきました。途中音声の途切れやお聞き苦しい点がございましたことをお詫び申し上げます。
それでは世界先住民族ネットワークアイヌからの報告を行います。私はこの団体の代表を務めております茅野史郎です。この組織はですね、昨年先住民族サミットアイヌモシリ2008というのを開催したんですけれども、その実行委員会のメンバーが中心となって、今年の4月25日に創立の集いを行って、正式に発足させたものです。2007年9月にですね、国連で採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言というのがあるんですけども、この宣言がですね、先住民族が住んでいる国においてきちっとこの宣言を促進しているか、または監視をするということを目的に設立いたしました。昨年の6月6日に日本の国会でアイヌ民族を先住民族として求める決議というものが採択されました。ちょうど今年の6月6日にですね、その1周年記念事業として、ウコ・イソ・イタク、互いに話し合うと名付けたパネルディスカッションを行いました。そしてその夜にはですね、マウコ・ピーカ音楽祭と名付けた若いアイヌ民族が中心となって音楽祭を開きました。そしてですね、このパネルディスカッションの中では、8月に答申が予定されておりますアイヌの政策の在り方に関する有識者懇談会という組織があるんですけども、これはこの有識者懇談会のメンバーである佐々木俊和先生がこのパネルディスカッションに参加いただきまして、まずアイヌ側から主張すべきものは主張すべきだと、そしてアイヌが政府に物申すべくアイヌ議会というようなものを設置してはいかがかというような提案をいただきました。それでちょっと音楽祭の方に話を戻しますけれども、この音楽祭でジジ ZIZI という書くんですけれども、というグループが出演いたしまして、ボーカルとして活動している帯広市出身の豊川陽子さんという方の歌がとても素晴らしかったんですね。で、私はその音楽祭終わった後にですね、CD を購入しました。そしてそのジジのドアというアルバムから笑ってという歌を聴いていただきます。
さな太陽だって見逃さぬように走った誰か君を必要だってチャチャチャチャ言ってくれるまでどんなに傷を負っていたって休むことなく走った誰か君を必要だってちゃっちゃ言ってくれる場所までずっと奥に隠したいっぱいの涙も君が見てきたでっかい暗闇もここにいて全部食べるから笑って
Let's keep on smiling
笑って
Let's keep on smiling
If you smile I am I was the best lucky beggar 笑って
Let's keep on smiling
笑って
Let's keep on smiling
If you smile I am I was the best luckyIt's no use crying over speeching. 明日は来るよ。君の自由なストーリー。
今聴いていただいた曲はジジによります、笑ってという曲です、作詞作曲は豊川陽子さん、アレンジとギターは平山隆さんです、ボーカルも豊川陽子さんです、これで、世界先住民族ネットワークアイヌの報告を終わります。
はい、続きまして、ゆからのコーナーでに移ります。今日は茅野茂のアイヌ神話修正よりユアンレクトシペ、日本語でムツクビの化け物、語りは鍋沢ネプキさん、昭和に47年8月23日収録によります。お聞きください。
のぺらんまかね、のぺかってくるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしった、のぺくるんくるん、のぺインカラなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺぷやるしった、のぺとくぱとくぱ、のぺりすぱりすぱ、のぺえねねぺこる、のぺちぬひたし、のぺいわんれくとすぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなすのきら、のぺせこんねぺころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくす、のぺほかのすきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺそのすきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおかよ、のぺちよこれ、 のぺおんたろおったのぺむしぺおかよのぺちよこれのぺあぱさんたのぺいうたにおかよのぺちよこれのぺえとかたのぺにしゅおかよのぺちよこれのぺおかあさわのぺつんのぽかのぺえかうこんなのぺくるらっきのぺしねれくちのぺぽんぺちしてのぺしねれくちのぺいはわすけれのぺしねれくちのぺさらんけれのぺしねれくちのぺさけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺちょうしろつけのぺたったしあんまぬかるわえかななくなるぱのぺふなくんてるけのぺせこりたっころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこすのぺやもっかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺあうさったよちのぺちっこほぷにのぺきあくしゅのぺはいくしきのぺせこりたっころのぺほまこちべのぺきあくしゅのぺとへけもっかよろあおきゃくさいこそろのぺせこりたっころのぺぷやろったのぺあるぱあくしゅのぺそやおかよろあとったあいくさぱのぺせこりたっころのぺおんたろおったのぺあるぱあくしゅあむしぺおかよろわくぱぱく。はいくてけのぺせこりたっころ。のぺそえんぱあくす。のぺゆたにおかよろわおきゃ。はいくいけべのぺせこりたっころ。のぺそえんぱあくす。のぺにしゅおかよ。のぺてれけいん。のぺねあいべんてくとすぺあぴこやくつころね。やかい。
いわんでくとすぺをお聞きいただきました。解説です。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにむつくびの化け物がやってくるので、早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上には、臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのに、どこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに、臼が飛び降りて、化け物は潰れてしまった、というお話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似たお話でした。
第98回目の最後のコーナーとなります。まずリスナーからメールが届いておりますので、関さんから紹介していただきます。はい、どうぞ。
函館市にお住まいの佐々木明さんからお便りが寄せられています。 FM ピパウシの皆様こんにちは。インターネットでいつも聞いています。特にゆからの実演と朗読が好きで、チロンヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケを何度も聞いています。自然の前には人も動物も平等であること、そして立場の弱い者が強い者から権利を取り戻すための論理が短い物語の中に求められており、まとめられており、今だからこそ大切なメッセージが込められていると思います。もうすぐ放送100回ですね。アイヌ文化発展のための皆様の一層のご活躍を期待しています。佐々木明さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、それではですね、次に、島崎直美さんに、今回 FM ピパウシは2回目ですかね、3回目ですね。3回目どうでしたか、今日感想をちょっとお聞かせください。
はい、今日はたくさん記事を読ませていただいたんですが、ニュースを、ですごく難しいなと思いました。改めて読むことの難しさを今日感じました。本当にでも楽しかったです。相変わらずなんか雰囲気のいい中で行われていて、とってもいいなと思いました。ありがとうございました。
はい、ちょうどですね、皆さんも聞こえると思うんですけど、ここは木造の建物で天井がないんですね。屋根裏が直なもんですから、雨音がちょっと聞こえてますね。
土砂降りですね、
結構降ってますね。はい、それでは笹村さん、感想をお願いします。
今日ワイワイガヤガヤの初めて司会進行したんですけれども、楽しかったですね。あとちょっとマイクが、
そうね、なんかマイクがね、
ちゃんと入ってなかった
ので、
私の微声が届かなかったかもしれないけれども、
一部ね、
聞きづらかったかもしれないけど、
拾えなかったようですけど、でも構成のマイクが前にあったから、うん、まあどうにかこれが拾ってたと思いますね、う
ん、はい、
はい、それでは一言だけ、大野さん、雨の中様にからですよね、お越しいただいてありがとうございます。どうでしたか、はい、今日のワンポイントレッスンの方は。
ちょっと久しぶりだったので、なんか下の周りが悪かったような気もしてます。
なるほど、
ちょっとやっぱり精進が必要ですね。
まだ次回もお願いしますね。
はい、
はい、それでは FM ピパウシからのお知らせです。関本子さん、お願いします。
はい、 FM ピパウシからお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。 FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。皆様のご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどもお便りをお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。時間の関係で宛先は省かせていただきますが、ホームページなどでご覧ください。
はい、ちょうどこの雨音がですね、激しい中、二部谷小学校では、運動会やってるのかなというと、ちょっと子どもたちに気の毒ですけどね。はい、それでは FM ピパウシ第98回目の放送もお別れとなります。次回は7月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア
yuppie, yuppie, yuppie.